聖書をお持ちください、お開きください。ヨハネの福音書の14章の27節、私の聖書で211ページになります。ヨハネの福音書の14章の27節、私の聖書で211ページになります。聖書をお持ちでない方はスクリーンの方をご覧ください。お読みいたします。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。天道様、今日御言葉を通して語ってください。イエス様を通してお祈りします。アーメン。ですね、ここはですね、イエス様がですね、もう天に帰られる前、天に父のもとに帰られる前にですね、弟子たちにですね、私の平安を与えるって、だから襲われちゃいけないよ、心を騒がしちゃいけないよっていうことをですね言ったんですね。でですね、2022年のですね、国連の機関がですね調査している、なんで世界平和度、幸福度、世界の幸福度ランキングですね、それをね毎年こう発行してるんですね。でね、皆さん知ってるのはブータンね、昔ちょっと有名になったでしょ。このブータンという小さな国がですね、そして本当で小さな国がですね、世界一幸福度が高いということでですね、こう何年か前ね、もう何年前、 6,7 年前、1位になったということでですね、日本でですね、うわーっていう感じだったんですね。なんであんなね貧しくって小さな国でですね、幸せ度が一番なんだということで話題になったと思うんですね。でそのブータンはですね、もうね、もう県外になってるんですよ、全然ない。で順位見てみたんですね、2020年の1位がどこだと思いますか。知らないでしょ。フィンランドね、フィンランドが幸福度が1位で、それね5年続けてるんですって。でブータンの時は見たんですね。でそれから全然その毎年出てる、国連から出してるんだけど全然見てなかったんですけど、見てみたらですね、フィンランドが1位で、デンマークが2位、アイスランドが3位で、スイスが4位で、チェコは何位だと思いますか。チェコは自分の字が分からない、18位でね。日本何位だと思いますか。日本はね54位です、皆さん。日本54位。そしてね、ね、イスラエルが9位。イスラエル9位ですよ。あんなねテロとかね、いろんなテロとか戦争とかいろんなことが起こってんのにね、幸福度9位。それね、どこだったっけ、台湾ね。台湾って今まさにもう中国に占領されるかどうかっていう瀬戸際でしょ。大変じゃないですか。なのにね、皆さん日本よりずっと上なんですよ、幸福度ランキング。それが何位だったか、26位なんです。ほんで日本が54位。もうね、私ね、あれって思ったんです。私海外行くとね、いつも思うんですね、あ、日本は平和でいいなって、スリもいないしって、まあ、いるかも分かりませんけど、でね、水もねそのまま水道から飲めるし、ね、自動販売機はすぐあるし、コンビニ24時間空いてるし、でね、トイレはきれいだし、でいつも思うんですよね、あ、日本は本当安全で平和な国でって思ってたんですけど、幸福度ね54位なんです、皆さん。あれね、なんでなんだろうって、その時ね、これね、問題があるから、問題がないから幸せってことはないんです、皆さん。で私は思うんですね、家庭において、またですね学校において、職場において、近所付き合いにおいて、何のトラブルも問題もなく平安で過ごしたいと思いません？そしたら幸せになると思うんです。でもね、それちょっと関係ないみたいですよね。このランキング見るとですね、イスラエルだってね、ハマスとかテロとかね、そして世界中からね、反ユダヤ主義でですね、迫害され、非難中傷され、いじめられてるわけでしょ。なのにね、9位なんです、皆さん。時ね、あれって、問題があるから、大変な状況環境があるから不幸せとは限らないんです。日本なんて何の、まあまあね、別に平和じゃないですか、戦争もないし。 でもね、54位、チェコに負けちゃった。チェコ、さっきなんか暗くて共産主義で、ね、共産主義で暗くてって言ってますけど、幸福度18位。ね、だからね、問題とかじゃなくないんですよね、これ。どんな問題があったって、神様が言ってるここでね、平安っていうのは、これが大変な時代来ますよね。でその中で私たちは環境による、ね、これが何の問題がないから平安だ、問題があるから平安じゃないじゃなくって、問題があろうが戦争があろうが自然どんなことがあろうが、私はあなた方に平安を与えるって。でこの平安っていうのは世が与えるものじゃない。世が与える平安っていうのは、あ、生活するのにいっぱいお金があって、ああ平安だね、あ、人間関係もよくて、ああ平安だね、食べるものがあって、ああ平安だ。私が与える、世が与える平安じゃないって言ってるんです、神様。私が与える平安は世が与える平安じゃないって、神が与える平安、これをあなた方に与えるって言ったんです。でそれを受けようじゃありませんか、私たち。でその平安を受ける。でじゃあどうしたらいいのかって、14章の1節に書いてるんですね。どうしたらじゃあその平安、これが大変な戦争が起ころうが飢饉が起ころうがね、もういろんなことが起ころうが、どうしたら平安でいるか。あなた方は心を騒がしてはいけません。神を信じ、私を信じなさい。何かって、神を信じることです、皆さん。神を信じること。じゃあ神様どんなお方なんですか。私たちを本当で愛しているっていうこと、私のことを本当で愛しているって、いや神様より私のお母ちゃんの方が私のことを愛しているって、いやお母ちゃん、皆さんのお母ちゃんより、皆さんのご主人より、皆さんの妻より、神様は皆さんのことを愛しておられるんです。でそれを信じる。命まで捨てるほど愛してくださったんですよ。あの十字架の罰は私の罪だったんです、皆さん。私に平安を与えるために、あのね、むごたらしい十字架にかかってくださったんで、罪ない方が。でその神様の愛を信じなさいって言ってるんです。で信じて、そして神様は助けてくださる。愛している人を助けないわけないでしょ。愛している人によくしないわけないじゃないですか。愛している人がおしゃくれって嫌だよって言わないでしょ。すみません。皆さん、神様は皆さんを愛しているから、絶対助けてくださる、絶対守ってくださる。皆さんが祈るときに絶対聞いてくださるんです。そして皆さんに最高の人生と最高のものを与えようとしてくださっているんです。どんなことがあっても私は世の終わりまで共にいるって言ってくださっているんです。でそれを信じなさい。私ね、もうちょっと終わりますね、時間。ちょっとね、思ったことがあったんですね、昨日。ちょっとね、いろんなことがね、忙しすぎてですね、もう何みたいなことを思ったんですよね。仕事ね、自分ので、この熱中症も明日どうなるんだとかね、でこの仕事もどうなるんだ、このこともこの仕事もどうなるんだ、あと、まあ、個人的なことね、教会関係なしに、もうこの仕事もどうなる、この仕事どうなんだ、あもうはあって、その時に思ったんです。イスラエルで私ね、手術したんですね、手術した時にですね、動けなくなったんですよね。もう死ぬって言われて、でも助かったんですね、まあ、手術の話は置いておいて、その時ね、動けないんですよ、食べれないんですよ。その時ね、私思ったんですね、はあって。その時嫌だったんです、家事するのも、家で、ああ、もうイスラエル行っても家事もしなくてもいいしね、洗濯も掃除もご飯も作らなくていいなと思っててね、手術したでしょ、動けない、食べれない、立てない時ね、あ、早く家に帰ってご飯作りたい、自分で早く家に行って洗濯したい、あれが幸せって思わなかったんです、私。あ、ね、はっ、ほんでね、歩けること、立てることが幸せって思ったことないんです、生まれて。歩けることとか立てることが幸せなんて思ったことないのに、イスラエルで手術した時、手術してです、その後ですね、人が歩いてるんです、自分歩けないのに、なんてあの人幸せなんだ、歩いているって。ほら、ちくみさんがね、私が立てない、飲めない、食べれないのにね、イスラエルカプチーノがめっちゃ美味しいんです。毎日毎日カプチーノ買ってきて、美味しい美味しい飲むんですよ。飲めないの、私。もう腹が立って、もうね、そしてね、思うんですよね、うわ、飲めるってこの人幸せやなって。カプチーノ飲めるって幸せだなと。別にジュースとかカプチーノ飲んでもコーヒー飲んでも幸せ感じたことないんです。 食べている人見たらこの人幸せやな、立っている人見たらこの人幸せやな、歩いている人見たらこの人幸せやな、カプチーノ飲んでる人見たらこの人幸せやな。でね、看護婦さん怖いんですよ、イスラムの看護婦さん。めっちゃ綺麗なんだけど、めっちゃ綺麗で化粧バンバン、香水バンバン、あの日本の看護婦さん違うでしょ。で爪はバンバンなんですよ、まあ綺麗、もう怖い、あってこんなんです。あ、怖いんですよね。でもね、優しいんですね。えそれでね、もうあ、また怖い看護婦さん来たって寝たふりしたんです、私が。もうね、あの痛い痛いと、って何喋ってるか分からないんだけど、でもね、もう夜中に来たんですよ。あ、また怖い、この人怖い看護婦さんやって寝たらですね、ちょうどね、ミレミアムの時でですね、次お正、あの、あれ、ミレアムのお正月の時だったんですね、入院してたのが。時ね、私がもう寝たふりしてたらですね、まあ、点滴変えながらですね、いつも私に怒ってばっかりいるのに、私がもうわがままで痛いとか、あとはこうとか、かいとか言うから、怒るわけなんですよ。でも私はもう、あれなんですよね、痛いから。そしたらですね、あ、もう寝たふりしてね、あ、点滴変えてんのかと思いながら、もう寝たふりしとこうと思ったらですね、あのその人がですね、私の耳元でですね、あ、ハッピーニューイヤーって言って、寝てると思って。わ、起きてるときは怖いのに、寝てるときは優しいんです。あの何の話だったのかわかりませんけど、その時ですね、私ね、もうその人が行った時ね、もう涙が溢れたんです。その時ね、ああって、この人、あの、なんて愛があるんだじゃなくてね、ああってこうやってして働いている人が羨ましい、まあ、夜中でも働いている人が、だから皆さん仕事が辛いとか思いません、働くのが偉いとか辛いとかって、幸せってこと分かってなかった、私時ね、ああって、この人大変な仕事なのに羨ましいな、この人幸せなら仕事できてって、それをね、私ね、思い出したんです。もうつべこべつべけ、あ、またこれ洗濯たまったとかね、あ、掃除してないとかね、シーツ洗わなとかね、あの、なんかいろいろ、明日仕事やのに熱中症になったらどうしようとか、もう口には出さなくても心の中はね、いろいろですね、心騒いでんですよ、明日のこと。でもね、あ、そうだって、それを感謝しようって、神様ってね、これをしなければならないことをありがとう、これ仕事できることをありがとうございます、神様、くもじ書かないといけないことをありがとうございます、神様、ね、あの、選択、あの、しないといけないことをありがとうございます、感謝、ね、あ、それが幸せなんだって思って感謝していくんです、時の皆さん幸福度が上がるんです。あ、そうだって、私はって、あ、ご飯したくないとか、これしたくない、家事したくないって、あの時あんだけ家事してる、家事が早くしたいって、あれが幸せだったのに、私はなんてつぶやいてたんだ、もう仕事会社辞めたいって会社行ってるのが幸せだったのに、なんて私はつぶやいてたんだってね、もう歩くの偉いってね、歩くの偉いと思って歩くけど、どんな幸せだったのか、なんて私は分かってなかったんだっていうことは分かったんです、これ幸福度。皆さんでね、私ね、神を平安与えるって言いました。すべてのことを感謝してください。この職場が嫌だって逃げたって、また同じことが起こるんです。皆さん、この家が嫌だって家でしたってね、皆さん、またそこで問題が起こるんです。でも神様が与える平安というのは、どんな問題があったって奪われることのない平安をあなたに与える。でその平安を受けるために、まず神を信じる、神の愛を信じる、そしてですね、感謝していく。でこの時ですね、世があった、ね、どんなことがあっても平安、神から与える平安は、誰も人も国々も戦争が起ころうが何が起ころうが奪うことができない平安で、私たちはこれから満たされていくということですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。天様、ありがとうございます。さらに私はあなたに従い、あなたの御心を行ってご適用を満たしてください。